加賀偉人列伝、江藤新平伝、法を作った男、ボリューム4、江藤新平プロフィール。天保5、1834年に現在の佐賀市で生まれる。弘道館で学び、戊辰戦争で活躍後、明治政府で最初の司法卿となり、国民のための裁判制度や三権分立に基づく国家制度の構築に尽力した。協力、佐賀新聞社。ざんぎり頭に羽織姿の江藤の上半身の写真があります。近代国家形成へ次々と構想を提議。明治に1869年、佐賀に帰って藩政の刷新を命じられていた江藤新平は、辣腕を振るって藩政改革を進めましたが、中央政府の統治力強化が不可欠になり、明治新政府から至急上京するよう命じられます。上京後、政府の中枢太政官で次長閣の中弁、現在の内閣官房副長官に相当に就任、政府の意思決定に重要な役割を果たしました。翌年2月、制度取調専務兼務となり、国の形を構想する任務を担うことになります。大納言岩倉具視に提出した意見書では、政法、立法、政令、行政、司法の三体が治国の要であるとする三権分立による立憲君主制などを理想として示し、右大臣三条実美に提出した政治制度上申案箇条でも、司法権の独立を含む近代国家形成の構想を提議。さらに、国法、憲法、制定の必要性を訴え、政府内に国法会議を起こすよう建議し、自らも制定に向けた作業に着手するなど、後の法制度整備につながる功績を残しました。写真があります。岩倉具視の肖像、帝京国立国会図書館、公家装束で椅子にかけ、前に立てた太刀の端を両手で押さえている岩倉の肖像写真です。その時、佐賀は、明治4、1871年、佐賀藩士久米国武が岩倉使節団に参加し、米欧12カ国を視察。帰国後、報告書、特命全権大使、米欧回覧実記を編集し、日本の近代化の一助となりました。久米はその後、鍋島直正公伝を出版するなど、近代日本の歴史学の先駆者となりました。明治前半期の久米国武肖像、久米美術館像、八つボタンのダブルのスーツを着、細身で額の広い久米の上半身の写真があります。以上で佐賀偉人列伝、江藤新平伝を終わります。